はい、こんにちは。不動産鑑定士の堀田です。今日は私が最近気になった不動産に関するトピックを3つご紹介したいと思います。3つの共通点はどれも新型コロナウイルス感染症の影響を受けているということです。1つ目は首都圏において企業の転入が減って転出が増えているというニュースになります。2つ目は直近のオフィスの空室率と賃料に関する調査結果のご案内です。そして3つ目は最近よく耳にしますけれども木材価格が急上昇しているという話題です。一部ではウッドショックと言われて騒がれていますけれども、この話題について触れてみたいと思います。それでは1つ目のトピックから見ていきましょう。帝国データバンクが自社のデータベースをもとに企業の本社移転動向を調査した結果です。この調査によりますと、首都圏では企業の転入超過が過去10年で最少だったということです。転入超過とは転入者数から転出者数を引いた数で、プラスであれば転入超過ということになります。昨年2020年に首都圏に転入した企業は296社で、3年ぶりに前年を下回っています。この場合の首都圏というのは東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県を言います。反対に首都圏から転出した企業は288社で、2年ぶりに増加しています。この数字は東日本大震災が発生した2011年以降で最多だった2012年の287社を上回り、過去10年で最多を更新しているということでした。結果として転入超過者数はわずかにプラスを維持したものの、その数は8社にとどまっています。この数は統計を開始した1990年以降で最も少ないということで、企業の首都圏流入の動きが急激に弱まっていると言えます。東京から転出していった先は40道府県に上り、最も多かったのが36社の大阪府、次いで静岡県の30社、茨城県の29社、愛知県の16社、福岡県の14社でした。都市圏や地理的に近接しているところが多いようです。これまでも政府や自治体による移転の優遇税制や補助金のような支援策に加えて、オフィス賃料の抑制や災害時のバックアップ拠点などの理由から企業が本社を首都圏以外に移転させる動きがありましたけれども、首都圏に集中する取引先との関係構築など首都圏に本社を構えるメリットが大きいため、移転はなかなか進まず転入超過の状態がしばらく続いていました。この流れが2020年は新型コロナウイルスの感染拡大、緊急事態宣言の発出などによって変わりました。これまで普及が進まなかった在宅勤務、ウェブ会議システム導入が全国で一斉に浸透して当たり前のようになりました。実際に人材派遣大手のパスナグループが東京から兵庫県の淡路島へ、また紅茶卸売大手のルピシアが東京から北海道のニセコ町へ移転するなど、本社機能を移転分散する動きが見られています。これらの動きはコロナ禍の影響を受けた一過性の減少となる可能性がありますけれども、企業が首都圏に拠点を置く意味が問われて、首都圏集中というトレンドからの転換点となると言えるでしょう。直近でも3度目の緊急事態宣言が出されて、2021年にはいよいよ転出超過に転じる可能性も指摘されています。2つ目のニュースも企業のオフィスに関することです。このほど在マックス不動産総合研究所が2021年の第1四半期のオフィスマーケットレポートを公表しました。この中で東京23区、都心5区と周辺18区の空室率の推移というデータがあります。都心5区というのは中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区のことです。今期の空室率は23区で前期から 0.43 ポイント増加して 2.3%、 都心5区では 0.5 ポイント増加して 2.24%、 周辺18区では 0.2 ポイント増加して 2.46% でした。23区、都心5区、周辺18区のすべてのエリアで4四半期連続して空室率は上昇しています。空室率が上昇した要因の一つにテレワーク制度を導入したことでオフィス床の見直しを行った企業が増えたことが考えられるとしています。 もともと都心5区は周辺18区の空室率と比べて低い水準でしたけれども、空室率の差はだんだん縮まってきていて、コロナ前と比べてエリアによる空室率に違いが見られなくなってきているのがわかります。次に賃料ですけれども、このレポートの中に新規賃料の水準を示す新規契約賃料インデックスの推移というものがあります。新規賃料というのは新たにテナントが契約する時の賃料のことを言います。今期はその指数が90と前期に比べて2ポイント減少し、前年同期比では10ポイントも減少となっています。2012年第2四半期以降継続してきた新規賃料の上昇の傾向は2020年第2四半期をピークに下落が続いている状況です。空室率が上昇している中でオフィスを縮小する企業も増えてきていて、借主側の値下げ交渉のほか、貸主側から募集の段階で賃料を引き下げて提示するケースも出てきていて、賃料の下落につながったとみられています。新型コロナの感染拡大を契機とした都心部のオフィス市況の変化は肌感覚では実感していましたけれども、実際のデータにおいてもじわりじわりと現れてきています。最後は少し変わって木材価格が急上昇してきているという話題です。新聞などではウッドショックという言葉も出てきています。ウッドショックというのは世界的な木材需要の急増によって輸入材が供給不足になっていて、結果的に国産の木材を含む建築用材全体の供給が不安定になってきていて、その影響で価格が高騰している状態を言います。朝日新聞の記事によると、アメリカのシカゴ市場の木材先物価格が新型コロナウイルス感染が世界に拡大した昨年の春には300ドルを割った時期もありましたけれども、その後木材不足を背景に上昇が続いていて、この1年で価格が4倍超にまで高騰したと報じています。そもそも林野庁の令和元年木材需給表を見てみますと、木材の需給率は令和元年は製材用材に関しては 51% となっています。パルプ、チップ、合板、その他用材を含む全体では需給率は約 33% にとどまっています。このように木材の多くを輸入に頼っているのが現状です。輸入材が高騰して代替される国産材にも影響が出てきて、全体的に価格が上がっています。木材価格が高騰している主な理由としては、新型コロナによるロックダウンの後にアメリカで戸建て住宅の着工数が増加していることが挙げられます。コロナの影響で郊外の住宅が大人気で、しかも現状の低金利で住宅ローンが組みやすいということが要因といえます。いち早くコロナ禍から抜けつつある中国でも木材の需要が急激に高まっています。これに加えて昨年の年初からのコロナ禍の混乱によって、世界的に海上輸送のコンテナが不足したり、貨物船の減便などによって海上物流が大混乱となっているのも響いています。一般的な木造住宅の工事費の内訳を見てみると、全体工事コストに占める木材費は 10% から 20% 程度です。その木材費の2割から3割が上昇していると言われています。また木材以外の資材も需要増によって全体的に上がっていますので、住宅価格は当面上昇するのは確実な状況となっています。農林水産省の令和3年4月の木材流通統計調査の木材価格によりますと、上昇はすでに現れていて、素材価格、木材製品価格とも前年同期に比べて大幅に上昇していて、特に製品価格についてはグイッと上がっています。私が工務店やリフォーム業者、建売り住宅の販売業者などに取材した中でも、価格は目に見えて上がっているということでした。今のところ在庫をあらかじめ1年分程度確保するなど先を見て対策をしていて、納期の遅れはまだ出ていないという状況です。しかしこのような状況が続けば、素材の調達が困難となって木材の業者からの納入の遅れに伴って工期が延びるという状況も増えてくるものと思われます。木材価格の上昇は我々の鑑定評価にも直結してきますので、今後注視していかなければならないと思っています。今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた3つのニュースについてお話しさせていただきました。企業の首都圏からの転出の動き、 オフィスの空室率や賃料の動向、木材価格の動向、これらについては今後も引き続き注目していきたいと思います。このチャンネルでは不動産に関する様々なトピックを取り上げてご紹介しています。よろしければチャンネル登録いただいてご視聴いただければ幸いでございます。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。